ここは2000年前のイスラエル、ベツレヘムという町で一組のカップルが宿を探していました。
よしおいで、よし、さあさあさあさあさあさあさあ着きました。コンコンコーン。
はいはい。
はい。あ、すいません、ちょっと妻が今晩赤ちゃんが生まれそうなんですけども、お部屋貸してもらうことってできますか？
あ、申し訳ないね、客もいっぱいなんだよ、よそ行っとくれ。はい、忙しい忙しい。
いやー、ちょっとね、まあこの辺りのホテルはどこもいっぱいだな。あ、最近はズームで宿の予約ができるって聞いたぞ。
さすがヨセフ、 IT にも強いのね。
ありがとうマリア。さあどこにしよう。お、ここがいいな。さあポチッ。お、あ、出た出た。すいません、楽しそうですね。今晩ちょっとお部屋を貸していただきたいんですけど、泊めてもらえますか？
あ、ごめんなさい、もう今ちょっとクリスマスパーティーやってて、もう追加のお客さんが泊まるスペースもないんですよ。
あら、それは残念だ。ちなみにクリスマスって何の日か知ってますか？
クリスマス、何の日だったっけ？サンタクロースの誕生日。違う。
え、カーネル・サンダースじゃないの？
まあ、この試合はもう何でもいいから。
あ、あ、残念。あ、まあいいや、次探そう。どうしようかな。お、じゃあ次はこの宿にしてみよう。ポチッ。あ、こんばんは。すいません、今晩お部屋泊めていただくことはできますか？
あ、はいはい。ではお名前をお伺いしてもいいですか？
ヨセフとマリアです。あと、もうすぐ子供が生まれるんです。イエスって名付ける予定です。
ああ、イエスってのは、あ、あれでしょう、確か西洋の神様でしょう。まあ実はうちにももう神様がいっぱいいてね、ここにはいるのはね、主に東洋の神様なんだけどね。いや、まあでも神様ってのはみんな尊いもんだから、だからあなたたちも受け入れてあげるよ、ね。その代わりといってはなんだけど、他の神様と相部屋になってしまうんで、少し狭いスペースにはなってしまうんだけどね。いや、でもそこは同じ神様同士だし、きっといい交流ができるよ、ね。いいでしょ。
すいません、ちょっとやっぱりやめときます。ありがとうございます。本当に。
そう、まあそれじゃあね。
じゃあそうだね、じゃあ次はどうしようかな。この宿に聞いてみよう。ポチッ。お、出ました。あ、すいません、今晩泊めていただきたいんですけど、お部屋って空いてますか？
はいはい、今実はね、 YouTube でオリーブ教会のライブ配信をちょうど見てたんですよ。話の筋はだいたい分かってますよ。ヨセフさん、イエス様がお生まれになるんでしょ？おめでとうございます。
ありがとうございます。
私もね、イエス様大好きなんで、もう今すぐにでも受け入れたいんですけど、ごめんなさいね、今ちょっと散らかってて部屋が汚いんですよ。そうね、部屋が綺麗になるまで3年はかかるかな。でも今すぐ掃除しますんで、3年待っててくれますかね。3年あれば私もクリスチャンになってると思うんですよ。じゃあ今から頑張りますんで、マリアさんも出産頑張ってください。
ありがとう。ああ、 いや、イエスはそんなこと気にしないと思うけど。まあまあまあまあまあまあ、ああ、まあまあ次を行きましょうか、じゃあ。いや、なかなかね、見つかりませんね。あ、マリア見て、ほら。
何？
ここ教会だって。
わーお。ほら。
教会なら教会なら僕らを止めてくれるかもしれないね。
ね。
ねえ、あ、じゃあ行きます。ポチッ。あ、来た。あ、こんばんは。
こんばんは、教会です。
牧師さんですね。実は、ちょっと今晩、妻が出産しそうなので、一晩止めていただきたいんですけど、できますか？
そうですね。大丈夫かな？あれ？この時期に宿屋探しっていうことは、まさかって思うけど、処女交換とかってことはないよね。
そうです、そうです。私、精霊によってこの子を身ごもったんです。
あ、きついな、それ。うちの教会ではね、そういう信じづらいやつはみんな神話ってことにしてんだよね。だからそのうちに来てね、そういう子供が生まれちゃうとみんな信者さんがびっくりして来なくなっちゃうから、申し訳ないんだけど遠慮してもらえるかな。あ、もうすぐクリスマス礼拝始まるから申し訳ない。
ああなんかまあ
切れちゃったよ。
いろんな教会がありますもんね。はい。ああ、いや、ちょっと、全然見つかんないわ、やっぱり。
ヨセフさん、マリアさん。
あれ？どこだ？
どっか私の家にお泊まりください。
え、いいの？
うちは本当はイエス様をお迎えできるような家じゃないんです。汚くて散らかっていて、インコの糞はあちこち落ちてるし、洗い物も溜まってるし、お父さんの加齢臭は臭いし、だからふさわしくないんだけど、こんな家でもよければイエス様をお迎えしたいんです。
まだそこにいたの？あのさ、家畜を飼ってる場所があるんだけど、そこだったら泊まれるけど、どうする？
ちょっと待って、いやー、ちょっとお嬢ちゃん、ごめん、本当にね、泊まりたいのはね、山々なんだよ。でもね、ここで家畜小屋に泊まらないと、なんか聖書的にまずそうな気がするから。ごめん、今回は家畜小屋に泊まらせていただくことにするよ。ただね、イエスが生まれたら真っ先にお嬢ちゃんの家に向かうように伝えるから、それまで待っててくれるかい？
うん、ずっと待ってます。イエス様が来てくれるのずっと待ってます。
ありがとう、お嬢ちゃん。じゃあまたね。
あ、じゃあこっちです。
ありがとうございます。ちょっと行きましょう。
こうしてマリアは動物たちに囲まれてイエスを産んだのでした。この馬小屋と同様、あなたの心も決してきれいな場所ではないかもしれません。それでもそのままでイエスを迎え入れるなら、イエスはあなたの心に入り、平安と喜びで満たしてくださいます。
はい、ありがとうございましたね。ズームで、ご出演の皆様もありがとうございました。皆様名演技でしたね。はい、やっぱりね、ドキドキなんですけどね。ちゃんとつながるかっていうのがね、まあ、だいぶ皮肉を込めて、風刺をしておりますけどね。
攻めてた。
はい、攻めてたでしょ。まあ、だいぶね、うちの劇はだいぶ攻めるんですよ。まあね、さっきの劇もね、このメッセージに、テーマ的にはつながっているので、ぜひ思い出しながら、聞いていただきたいと思いますけどね。では改めまして、皆様メリークリスマス。ズームの皆さんもメリークリスマス。 YouTube の皆さんもメリークリスマス。ということで、クリスマスメッセージ シメオンとアンナというタイトルでお話をしたいと思います。はい、私が大学を出て、1年目、の社会人1年目のね、頃ですけどね、はい、どれがってどれがって言わないと分かんないか分かんないかどれか なんでやなんでわざわざ隠すかな、出しといてね、その頃の写真ですけどね、社会人1年目に会社に入って私の隣に座っていた10歳くらい年上の、素敵な先輩がいたんですね。で、本名を出せないのでここでは山田さんということにしておきます。で、社会人1年目っていうのは仕事を振られても自分一人でできることほとんどなくて、まあ、手取り足取り教えてもらわないと何もできないと。それで私は隣に座っている山田さんに10分おきぐらいに、山田さんこれどうやるんですか、山田さんちょっと助けてください、山田さんこれはっていうふうに頻繁に話しかけてたんですね。で、後輩の指導も役割の一つとはいえ、山田さんも大量に自分の仕事を抱えていたので相当ストレスだったとは思うんですけど、まあ嫌な顔一つせずいつもニコニコして優しく接してくれて丁寧に教えてくれたんです。そして、よくですね冗談を言う面白い人でもあり、そして仕事がすごくできる人だったんですね。なんと頼れる素敵な優しい先輩だろうといつも私は思って尊敬していました。山田さんはたくさんの仕事を抱えていたのであまりお休みを消化できてなかったみたいなんですけど、ある時珍しく1週間のお休みを取ったんですね。で、大抵の仕事はですね、他の先輩に聞いても分かるんですけど、中には山田さんしか分からないような案件も当然あって、案の定彼がお休みの間に進まない仕事が出てきちゃったんですね。で、私は課長に相談をして、課長この件山田さんじゃないと分かんないんですけどどうしましょうかねと。そしたら課長が、じゃあ山田に電話しろよって言ったんですね。え、お休み中に電話しても大丈夫ですかね、だってしょうがねえじゃねえかよって言ったんですね。あ、はい、分かりましたって言って電話をしたんです。プルルルル、もしもし山田さんですか、お休み中失礼します、何々の件なんですけどこれどうしたらいいですかね。シーン。もしもし山田さん、何々の件なんですけど、それはそっちで考えてください。でも私だって休暇中くらい休みたいんだ。ガチャ。もうしばらく呆然としちゃってめちゃくちゃショックだったんですよね。あのただただ優しいはずの山田さんが僕に対してあからさまに怒りをぶつけてきたというこの拒絶感、まあ、知らなかった側面を見てしまったという怖さ、そもそも普段からすごく我慢してたのだろうにそれも知らずに甘え続けてきた恥ずかしさ、そして電話しろと言った課長に対する腹立たしさ課長のせいなんですよと言いたいのに伝えられないもどかしさ、もうねすっごい辛い気持ちになったんです。まあね、皆さんの中の心臓に毛が生えてる系の人からすればね、それくらいのことで大げさなとね、りょうさんなんか思ってると思いますけどそんなの日常茶飯事だよって思ってるかもしれないけど、私はとっても繊細で傷つきやすかったので、ご参考までに申し上げますと今でも繊細で傷つきやすいんです、ね、情報までにお伝えしておきますけど、でそれが起こった日付を私ははっきりと覚えているのです。12月24日だったんですね。でクリスマスイブには毎年楽しみにしていた、恒例の行事がございました。教会で、夜7時から行われるキャンドルサービスだったんですね。礼拝堂の明かりが消され暗い中で一人一人がキャンドルを持ち、厳かな雰囲気の中、聖歌隊の合唱と聖書の朗読に静かに耳を傾けると、いつも平安で満たされた気持ちになる、そんな時間だったんです。でその日も会社終わってから教会に向かって、そして例年であれば幸せな気持ちになれるはずのその時間が、 僕の心は傷を引きずったままで、もうただただ苦しくてすごく辛い時間を過ごしたことを覚えてます。その年1999年なんですけど、その年に限ってはクリスマスは拒絶の痛みと結びついて記憶に残ってるんですね。で、私はその礼拝の中でこう感じていたんですよ。せっかくのクリスマスなのに、本来であればただただ嬉しく楽しく喜びの時であるはずのこのクリスマスを、こんな拒絶の痛みを抱えながら過ごすなんて、ああせっかくのクリスマスが台無しだと思っていた。だけど今振り返ってみるとね、あの頃の僕はクリスマスの一面だけを捉えていて、大切なもう一つの側面を見落としていたのかもしれないと思うんですよね。クリスマスって人間である我々にとってはもちろん喜びの日です。天使が来て大きな喜びを伝えますって言った通り喜びの日です。でも同時に神にとっては拒絶の痛みと結びついている日でもあるんですよ。宿屋には場所がなかったので、イエスは家畜のいる場所で生まれたというこの舞台設定は、神を排除するこの世の霊的状態を象徴しているかのようです。そして羊飼いなど一部の人だけしかその誕生を知らされなかったというその事実は、逆に言うと多くの人は救い主を受け入れる準備はできてなかったということを示している。そもそも神が肉体を取ってこの世に来たその目的は何だったのでしょう。一言で言うと拒絶されるためです。愛する人間たちにやがてお前なんか神でも救い主でもないぞと拒否され、殺されるという目的のためにその赤子は生まれたのでありますね。神にとっての痛みの日。クリスマスの意味の全体像をよく理解したときに、あなたの心に本当の平安が訪れ、あなたの抱えている痛みへの癒しがあると思いますね。ということで今日は、メインポイントとしてこういう話をしたいと思います。幼子イエスが傷を癒すという話をしたいと思います、はい、で先に進む前に、ちなみに山田さんについてちょっと補足しておくと、お休みから帰ってきてからまたいつもの優しい山田さんに戻っていました。で私は山田さんに、この前のことなんですけど課長に言われて仕方なくかけたんですとい
いね、
やっぱり課長のせいなんですけどそこはちょっとはっきりさせておかなきゃいけないんですけど、そしたら山田さんは、あの時はごめんねって言って軽く笑って、それだけでしたね。まあ、人間ですからね、感情をコントロールできなくなることもあるし、もしかしたら夫婦喧嘩の真っ最中だったのかもしれないし、それはどんな人でもそういう時はあると思う。その後もずっと優しい山田さんでしたので、今でも尊敬できる人だなと本当に今でも思ってますので、補足しておきます、はい、本人が見るかもしれないから、はい、さてでは今日は、ルカの福音書の2章の25節から読んでいきたいと思うんですが、ここまでの文脈を確認いたしましょう。イエス様は2000年前ベツレヘムでお生まれになりました。で、今日の箇所の一つ前でルカは、羊飼いが天使からの蜜毛を受けたあの有名な出来事について記しています。彼らはイエスの生まれた家畜小屋を探し当て、その後神を賛美しながら帰っていったと。でその後日、生まれたばかりの赤子に何が起こるのかというのが今日の話でありますね。さて舞台はエルサレムにある、神殿です。イエス様が生まれて40日後に両親であるヨセフとマリアが幼子イエスを抱いて神殿に行きます。その目的は2つでありまして、出産後の女性の体を清める、儀式をする。これが一つね。出産後の女性の体を清める儀式。もう一つは生まれた子を神に捧げるという儀式。この二つの儀式は旧約聖書の律法に書いてある規定で、それをしに行くと。 さてそのようにして神殿に行ったヨセフとマリアの前に今日は2人の人物が現れますということで、ルカの2章の25節から読んでいきたいと思います。はい、まず1人目が出てきます。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人でイスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。さあ、唐突に現れたこの人物は誰なのか。この人については情報が他の箇所にどこにもない。まあ、ここでは彼は正しい敬虔な人と言われていて、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいたとあるんですけど、この意味は予言されていた救い主メシアである方が来るのを待っていたという意味なんですね。メシアというのは何語ですか？ヘブル語ですね。これをギリシャ語で言うと
キリスト。
キリスト、そうですね。キリスト、メシア、同じ意味です、ね、キリストはイエス様の名字ではありませんよ、はい、タイトルですね。そして、彼の上に聖霊が望んでいたと書いてあるんですけど、信じる人すべてに聖霊が望むようになるのはもっと後なんですね。なので彼の場合は旧約時代の預言者のようにして特別に聖霊の力が与えられていたという状態です。さあ、この次に驚くべきことが書いてあります。いいですか？はい。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。わかります？お前が生きている 間にキリスト来るぞって告げられていたって言うんだけど、あのね、聖書の中にたくさんの預言者登場するし、メシア預言も旧約聖書にたくさんあるんだけど、お前はメシアを直に見るぞというこんな生々しい預言をもらってる人は他にいたでしょうかね。ね、寿命で言えば、まあ、100年以内に来るっていうことが分かっちゃったってことなんで、ね、しかも直に会うよと。すごくないこれ。あの、そういえばですね、皆さんに私実は言わなきゃいけないことありまして、あの聖書にはさ、イエス様がまた来る、再臨が起こるよと書いてるんですけど、実は3日ぐらい前に神様から言われましてね、私が生きてる間に来るんだって、しかもね、あのまず先に僕に個人的に会いに来てくれるんだって。皆さんはその後ですからね、というふうに僕が言ったら、この教会は異端だと思って大急ぎで逃げてください。来週は誰もいないと思います、ここにね。再臨に関してはそれはありえないんですね。だけど初臨、つまり1回目に来た時に関して言うと、たった一人だけそんなびっくりするようなことを言われた人がいた。それがシメオンなんですよ。ちょっと分かってくれた？今のなんか凄さ。それなのに我々クリスチャンの間でこの人の位置づけ低すぎない？ちょっとね、見直していただきたいわけですね。はい、ということでそれを踏まえて27節。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、立法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。宮というのは神殿のことですね。シメオンがおそらくは生涯待ち続けてきたであろうその決定的な瞬間です。はためには一人の老人と赤子を連れたありふれたカップルがたまたまそこで出会ったというだけの地味な出来事。別に赤ちゃんが光り輝いていたとかそんなことはない、普通の赤ちゃん。でもそれは実は宇宙的規模の重要な瞬間だった。そのことの意味をこのメッセージの後半で、少し詳しく解説しますから覚えておいてください。で、瞬時にシメオンはこの子が俺が生涯待ち続けてきた子だと悟るんですね。さあ28節、シメオンは幼子を腕に抱き、 神を褒めたたえていた。もう一回確認ですけど、生まれてからイエス様どれぐらい経ってますか？覚えてますか？40日ですね、はい、聞いていた人は3人ぐらいでしたねさっき言いましたからね私40日経ってます、はい、でも40日の赤ちゃんでめちゃめちゃまだ小さいでしょう。そういうサイズの子を今腕に抱えているというイメージを持ってくださいね、はい、29節主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。まあ、かなり老齢におじいさんになっていたのでしょう。やっと天国行けるわーっていうのが第一声だったっていうこのそれかいまずっていう神様まだ引っ張るんですか、結構しんどいんですけどっていう感じもあったかもしれませんけど、彼にはただ早く天国行きたいっていうだけではなく、この世界を憂える思いもあって、神の救いを見るまでは死んでも死にきれないという気持ちもあったと思うんですね。でも今この子を確認できたからもういつでも大丈夫ですという告白ですよね、これね、はい、37節あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を、はい、何のためのメシアかということを彼が正しく理解していたということが分かる一言です。世界中の人間の救い主なんだって言ってんだよね。なぜこれが重要かというと、当時イスラエルではメシアはイスラエルのために来ると思っていた、その歪んだ先民意識がイスラエルを支配していたわけですね。だけど神様がその2000年前にお約束していたこのアブラハムへの約束は、先祖アブラハムへの約束は、イスラエルがメシアを通して全世界に祝福をもたらすことになる、救いをもたらすという意味ですけど、ということでその役割を果たすことが御民イスラエルの栄光なんだよね。だけどそれがいつの間にか俺たちが独り勝ちするんだというような意識に置き換わっていたわけですよ。でシメオンはそのイスラエルの本来の役割を正しく理解していた少数のうちの一人だったということですね。33節、父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。まあ、初対面の人がこんなこと言ってきたら当然ね、びっくりすると思うんですよね。さあ34節、シメオンは両親を祝福し母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に合う印として定められています。イエスのゆえに倒れる人と立つ人がいると言っている。イエスをめぐって人々が二つに分かれることになると。イエスを信じるか否かというこの一点で裁きを身に招くか救いを招くかが決まるんだと言ってるんだね。だけど総じて言えばこの子は反対に遭う、つまり多くの人に拒絶されるよと彼は前もって宣告したわけですね、はい、あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。マリアはやがて我が子が十字架につくのを目の当たりすることになりますね。まさに胸を刺し貫かれるような思いをすることになると予言された通りね。でね、面白いのはこのシメオンのセリフの前ね、さっきなんて書いてたかというと、戻すとね、両親を祝福し母マリアに言ったって言ったんだね。祝福は両親に向けてるのにセリフはマリアに向けて語られてるの。 なぜなんでしょうかね。父親は息子が死んでも平気なんでしょうかね。そんなことはない。ヨセフはイエスが十字架につく頃にはもう亡くなっているからですね。だからここでシメオンが聖霊によって見せられている未来のビジョンの正確さたるやって、こういうところで分かるわけね。で彼は、もう一回読みますと最後にこう言ってますね。多くの人の心の内の思いがあらわになるためなんだ言ってる。これはどういう意味なんだろう。後半で、もう一度考えたいと思いますから、ちょっと覚えておいてくださいね。さあもうちょっとね、はい、36節、はい、次の人物が出てきます。またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後7年間夫と共に暮らしたがやもめとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。さあ今日のもう一人の主役アンナが現れます。84歳のやもめであり、女預言者だと書いてますね。で私は若い頃この箇所を読むたびにもうこの人がかわいそうで仕方がなかった。こんな年老いてなんか神殿の境内みたいなところでホームレスみたいな生活して家族もなくろくに食べることも眠ることもしないでお祈りだけして生きていたみたいなめちゃめちゃ辛そうと思ってたんだけどそんな感じしないだって、ね、だけどそういうことじゃないわけですね。そこに住んでいたっていうことじゃないんですね。これねしばしば宮を訪れては熱心に祈りそして神に自分を捧げる生き方をしていたというその強調表現としてこういう書き方がされている、ね、さあ38節ちょうどその時彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げエルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。シメオンと同じような行動を取ったと。で省略されてはいますがおそらく同じようなことを語ったのだと思います。皆の衆この子が我々が待ち望んだ子じゃよと証しをしたと、ね、いうことですね。でそれに対して人々の反応が書いてないんだよね。でも本当にメシアが来たっていうことをみんながガチで信じていたら多分大騒ぎになってると思うのでなんとなくへえそうだといいねぐらいの緩い反応だったのかもなと私はなんかイメージしてるんですけど、まあ、書いてないからはっきりは分かりません、はい、さあということで、今日のテキストはここまでなんですが、まあ、ここから後半にね入っていきたいんですね。さあ皆さん今日のポイントは何だったでしょうか。ちょっと違ったねでもさ、すべてとか入ってないからまあいいよそれでも幼子イエスが傷を癒す、ね、なるべく短い言葉にしてるんですよ僕はそうだ、ね、すべてっていう意味も入っててもあえてカットしてるわけねいいです、ね、はい、なんだっけキャッチフレーズは13文字以内じゃないとダメとかってね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ぐらい。はい、いいですかね。先に進んで。さあ、すでに述べたようにですよ。イエスは拒絶の痛みを誰よりもよく知っている。いや、拒絶だけではなく、今まであなたが受けてきたあらゆる痛みについて、イエスは分かるよと言ってくれる。でも私が来たからもう大丈夫だよと言って抱きしめてくださいます。でもその前にあなたがこの赤子をまず迎え入れないと何も始まらないのです。 じゃあどうすればシメオンやアンナのようにこの子を抱きかかえることができるのでしょうか。もしあなたの両手にたくさんのものを抱えていてはこの子を抱くことはできません。ということで後半は幼子イエスを抱くために手放すものということを3つ考えます。よろしいでしょうか。はい、まず1つ目プライドでありますね。プライド、当時イスラエルの人たちはみんな予言されたメシアを待ってはいたんですね。でもほとんどの人がイエスが生まれた時はもちろんのこと、イエスが大人になってからもメシアというふうに受け入れずにスルーしてしまったんです。なぜなのか。当時イスラエルはローマ帝国というですね、強大な国の支配下にあって非常に圧迫され重税で苦しんでいた。でも彼らは、まあ、先ほど少し言いましたけど、相変わらず自分たちは特別だというもちろんその先民意識をね持っていたわけですね。ところが現実は敵にボコボコにされている自分らの姿がある。それが屈折したプライドになって心を支配していたということだと思いますね。メシアが来たらローマをやっつけてイスラエルに繁栄をもたらすのだと彼らは思っていた。ところが神が送り込んだのはローマから救うための救い主じゃなかったんだよね。罪から救う救い主だったんだよ。はあと、我々はローマの被害者であってローマ人が罪だっつんならわかるよ。だけどなんで我々が罪から救われねばならないの。欲しいのは生活の改善とプライドの回復だ。ローマをやっつけて俺らが上だと証明できれば回復されると思っていた。被害者という意識はプライド傷つきますよね。これね、プライド傷つくんですけど、プライド砕かれてはいないんですね。違い分かりますかね。でね、逆に自分はもしかしたら加害者なのかもしれないと気づいた時にプライドが砕かれてへり下る一歩手前まで来てるんですよね。で皆さん、実は人は皆加害者なのです。誰に対してかというと神に対して加害者なんですね。それが罪人であるということの意味なのです。神はイスラエル人もローマ人も共に救おうとしていたんですね。何から？罪からです。でもイスラエルは被害者意識にしがみつき繁栄だけを求め、プライドは砕かれてなかった。だから罪の自覚もない。当然罪からの救い主に気づくこともできるわけがない。でね、イエス様は大人になりましたと、だけど一向にローマをやっつけようとしないんだよね、相変わらず。それで人々はこんなやつはメシアじゃないと言って、やがて彼をそのローマに引き渡して十字架につけてしまうのです。イエス様は十字架にかかった時にいろんなこと起こるんだけど、太陽は光を失い全地が暗くなったって書いてあるね。で、興味深いことにね、そこで起こったもろもろの出来事を見た群衆がこんな反応を見せたって書いてるんですよ。ルカの 23-48、またこの光景を見に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。もしかして我々は間違ったものを求めた結果大変な過ちを犯してしまったのではないかということをうっすら感じ取ったのかもしれない。まあ、この一言を読むときですね、私は思い出すある出来事があるんですね。私が小学3年生ぐらいのときに 家の庭にいつも来るようになった野良猫がいたんですけど、まあ、なんかこんな感じの猫だったんですけど、ん？かわいいよね。これ実物じゃないけどね、イメージ図ね。シェーラという名前までつけて、私たち家族はとても可愛がっていたんです。ところがある時事件が起きたんです。家で飼っていたインコがケージに入れていたのに、ある日突然姿を消したんですね。で、何の証拠もなかったんだけど、私の家族の中ではこれはシェーラがやったんだろうということになったんですね。私の記憶ではね、なんかそう、なぜかそうなった、まあ、姉たちに聞いたらもしかしたら違う記憶があるかもしれないけど、私の記憶ではちょっとおかしいなと思った。インコは家の中で飼っていて、シェーラが家の中に入ってくるっていうことはまずなかったんだよね。で、幼いなりに私はなんか変だな、本当にそうなのかなって思ってたんだけど、人間って何か悪いことが起きると誰かに罪をかぶせたいんですよね。それでシェーラが犯人だっていう結論に、なんかそういう結論を聞いたときに、私はまあそれでいいんだろうなって思ったんですよ。その日から私は庭にシェーラが来てもいじめて追い払い、街で見かけたら遠くから石を投げつけました。まあ子供は残酷ですね。そしてある日見つけてしまったんですね。車道のど真ん中で車に轢かれて血まみれになって息絶え絶えになっているシェーラの姿。まるで私が殺したような気持ちになってすごく後悔しました。で、私たち家族は急いで動物病院にシェーラを連れて行ったら、まず助からないでしょうということで、長く苦しむよりは早く楽にしてあげようということになり、注射を打って死なせたんですね。そしてシェーラの遺体を山の方に持って行って土に埋めたんです。で、その日から僕は時々一人でそこに自転車で行って、神様シェーラを天国で可愛がってくださいとお祈りしていたんですね。猫の死でさえも私は自分の醜さにハッと気づいたんですよね。ましてや何の罪もない神の御子が血まみれの姿で十字架にかかるのを見たとき、ある人々は自分の愚かさを初めてはたと自覚したのではなかっただろうか。シメオンはこの子は人々の反対に遭うよ、そして多くの人の心の内の思いがあらわになるよって言ったんだよね。イエスの存在によって人々の心の中にあった傲慢さや罪の性質がまず行動になって表に現れた。だけどある人々はイエスが死ぬのを見て、十字架の上で死ぬのを見て、本当に必要なのはこの方による罪の許しなんだなと自覚するようにもなった。シメオンとアンナはそのためのメシアだと正しく理解したんですね。生活改善のためのメシアじゃない、プライド回復のためのメシアじゃない。でも私たちがいつも求めているのはそういったものではありませんか。もしかしたらあなたも神様信じたらちょっと運が向いてくるかもなっていうくらいの動機だったとしたら、もしかするとなかなかイエスに出会うことが難しいかもしれません。なぜかというと、イエスを信じても別に運なんか向いてきません。相変わらず病気になる、相変わらず失業する、相変わらず彼女に振られる。そうではなく、プライドに凝り固まったこの醜さから私を救ってくださいという真のニーズを持って救い主を探してください。そしたらその時にこの赤子に気づくことができる。なぜならこの赤子こそ神の究極のへりくだりの現れだからです。それが2つ目のポイントにつながっていくのでありますね。2つ目のポイントは、 幼がイエスを抱くために常識を手放してくださいということですね。常識。イエスは大人になってからこのように教えられました。幼子のようにならなければ決して神の国に入れませんよって言ったんだね。幼子っていうのはこれからこの世界のことを学ぶんですよ。大人が知恵がつきすぎてなかなか信じられないようなことでも受け入れる柔軟性が子供にはあるわけだよね。なので子供になれっていうのはね、幼子になれっていうのは長年蓄積したあんたの常識をリセットしてみろということでもあるんですね。幼子イエスと出会うためにはあなたも幼子になる必要があるんですね。なぜかというと、あなたの目の前で起こっていることは常識の眼鏡を外さないと絶対信じられないようなことだからです。ちょっと今ですね、皆さん想像してみてほしいんですね。今あなたは、ちょっと皆さんこうやってみて、こうやってみて、はい、ちょっと目つぶろうか、はい、ちょっと目つぶってこうやってみて、今あなたは生後、なんかこっちからの光景が怖い。怖い。いや、まあまあいいや、まあいいや。じゃあ、おろしていいや。おろしていいよ。そうそう。ちょっと心の中でこのイメージ持っといて。ちょっとこうやってみたら怖かった。そうそうそう。ごめん。あなたは今、いいですか、想像してくださいね。今、生後40日の小さな命を腕に抱いています。それはあまりにも小さく弱く、そしてこの上なくリアルな感触で今手に収まっている。でもその赤ちゃんは、はい、目開けていいですよ、全宇宙の創造主なんですよ。と言われたら、いやーさすがにそれはいくらなんでもと今皆さんはお感じになったかもしれません。そう感じた方は、仮に神というものが存在したとしてもこういう形で世に来るなんてことは絶対にないといつの間にか思っている人だと思いますね。でもそれはあなたが勝手にいつの間にか作り上げた神概念なんです。神というのはこういう感じだろうって勝手に思ってるだけなんです。聖書の神は人間の常識を超えたことをする神としてご自身を示している。ところでね、話飛びますけど、皆さんメンインブラックっていう映画知ってます？割と僕好きなんだけどね、はい、メンインブラックの1ね、1を見ると、これどういう映画かというと、たくさんの宇宙人が人間の姿に化けて実は地球にいっぱい住んでますっていう設定なんですよね。で、秘密機関の職員である黒スーツのこの人たちがその宇宙人をいつも管理しているという話なんですよ、ね、もちろん単なる SF 映画として僕は引用してますからね。本当にそう思っている宗教があるからちょっと気をつけて話してるんですけど、単なる SF ですからね、僕の引用の仕方はね。で、ある時遠くの星のある宇宙人から地球に打診があって、私たちの大切な宝物を盗まれたから探し出して返してくれというお願いが来るわけ。で、その宝物の名前は銀河ギャラクシーって呼ばれているんですよ。銀河を返してくれと宇宙人から言われてるんだけど、それがどういう代物なのかわからないまま探すっていう、なんかその名の通り宇宙大の何かなのかなっていうイメージで探すんだけど、探す過程でこの犬の宇宙人に話を聞くんですね。これ犬、宇宙人なんですけどね、これ。そしたらね、この犬が名言を言うんですね。バカな地球人は一体いつまで見た目のサイズにとらわれているんだ。 ものすごく重要なものがものすごく小さいっていうことだってあるんだぞって言うんだよね。で話が進んで、結局このね、猫の首についているビー玉みたいな飾りが実は探し求めていたギャラクシーであるということが分かるんだけど、よく見るとこのビー玉の中に本当に何百万もの星が詰まった銀河系が入っているという、そういうイメージなんですよね。何が言いたいか分かります？皆さん話戻しますけど、宇宙どころではない、宇宙を創造した神は今あなたの腕の中に収まる姿になられてるんですよ。今まだいますか？腕の中にまだいるんだよ。わかる？うん、いますよ。それももしあなたが思いっきり力を込めてギュッと締め付けてしまったら一瞬で殺せてしまうくらいの脆さでそこに今いるんです。そして事実、この方はやがて人間に殺されてしまうのです。それは全ての人間の身代わりになるためです。つまりね、今あなたの手の中にいるその赤子は、その命は全人類の命でもあるんですよ。そう考えたら恐ろしくて手が震えませんか？シメオンとアンナはこの赤ん坊が世界を背負っているということを知ってたんです。ところが神殿を行き交う多くの人が同じようにこの赤ん坊を見たんだけど、でも彼らはシメオンたちのような目では見なかったんですね。どこにでもいる普通の赤ん坊だなぁと思ったんです。今日も一緒です。人々はイエスについての情報を聞く、教会もあちこちにある、聖書が家にあるという人もたくさんいる、イエスを見てるんだよね。でもそれは多くの人にとってはたくさんある情報の一つに過ぎない。そして情報の渦の中に埋もれて過ぎ去っていく。どうかあなたに関してはそうはならず、サイズにとらわれず、常識にとらわれず、この子を抱きかかえて、神はなんととんでもないことをされたのだろうかと心から驚きを持って叫ぶものになられますように。それが2つ目のポイントです。さあ3つ目、幼子イエスを抱くために偶像を手放してくださいと。偶像です。シメオンとアンナはですね、今日の箇所のこの日のことをただただ待ち望んでいたわけですよね。彼らにとってはこの瞬間こそが人生で最も大切なものだったんだよね。それがこの赤子との出会いだったんです。ところで皆さん、今彼らがいる場所はどこでしたっけ？
神殿。
神殿とはどういう場所か、ちょっとそれをね説明したいんですね。神殿の歴史をちょっと説明したいと思います。ちょっと若干専門的になりますけど、頑張って聞いてくださいね。神殿は神が人類と接点を持つために人間に作らせたものでありまして、一番最初はイエス様よりももっと前、紀元前1500年頃に神様がモーセに幕屋を作れとおっしゃった。この幕屋が神殿の前身ですね。そしてその中に神の栄光が宿ったということが書いてある出エジプトの29章43、45、これ神様のお言葉ね。その場所で私はイスラエルの子らと会う、そこは私の栄光によって聖なるものとされる、私はイスラエルの子らのただ中に住み彼らの神となる。この幕屋は宇宙の創造主が人類と接点を持つための窓口となりました。イスラエルの歴史というのは神が人間と接点を持つそのあらゆる努力をね重ねてきた、そういう記録なわけですね。そしてこの幕屋に宿った神の栄光を専門用語で シャカイナグローリーって言います。これぜひ覚えてくださいね。シャカリキじゃないですよ。シャカイナグローリーね。シャカイナグローリーはどういう意味かというと、神の臨在が人間に知覚できる現象となって現れたものでありまして、具体的には光とか火とか煙、雲、風、音などの形で、まあ、聖書に何度も登場するんですね。で、今の幕屋が紀元前1500年でしょ。時は進み、紀元前1000年頃にソロモン王様という人が、神殿を建てます。これを第一神殿と言いまして、構造は幕屋と同じですが、もっと大きいバージョンの建物を建てます。でここにもシャカイナグローリーが宿ったということが、第一列王記8章11節に書いてます。祭司たちはその雲のために立って使えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。ここでは雲という形で栄光が現れていると。さて、さらに時は進み、紀元前600年頃になると、エゼキエルという預言者が活躍する時代になる。で、エゼキエル書8章から11章で、このシャカイナグローリーが神殿を去っていくという出来事が書いてあるんですね。それをエゼキエルが目撃するんです。なぜ去るかというと、偶像礼拝があまりにもひどすぎて、もう知らんと神様に愛想をつかされてしまう。そして神の臨在がその建物から去ったという出来事なんですね。で、その後バビロニア帝国によって神殿は木っ端みじんに破壊されます。しかし、バビロンから戻ってきたユダヤ人たちが、この神殿を再建します。紀元前500年頃に第二神殿というのを建てますね。で、これは最初にソロモンが建てた第一神殿と比べるとそれはみすぼらしくて、かつそこにはシャカイナグローリーはもう宿っていないというただの建物だったんですね。それで人々は泣いたと、昔の栄光を思い出して泣いたとハガイ書に書いてあるんですけど、このハガイ書にこのようにも予言されてるんですね。2章の9節、この宮のこれからの地の栄光は先のもの、つまり前の神殿に勝るっていう予言があるんですね。みすぼらしく見えるこの神殿が前の神殿以上の栄光に輝く時が来るよと予言されているんですよ。で、後にヘロデ大王という人が確かにこの神殿を拡張して立派な建物にするんですが、神様が言ってるのは単に見た目が立派になるっていうことだけじゃないんですね。神の栄光が宿るということ、シャカイナグローリーが戻るということがこの予言なんですよ。ではそれが成就したのはいつだと思いますか？違います。今日の箇所が最初に成就したその日です。シャカイナグローリーの定義をもう一度言いますね。神の臨在が人間に知覚できる現象となって現れたもの、つまり究極のシャカイナグローリーは肉体を取ってきた神であるイエス・キリストなんですね。イエスの弟子のヨハネはそのことをこのように表現してますね。ヨハネの 1-14、 言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。神殿は神のご自宅なんですけど、あまりにも人間が他の神様に浮気するのでしばらく留守にしていた。ところが400年の時を経てやっとお戻りになった。その瞬間が今日の記事なの。その時にお戻りを心待ちにしておりましたとお迎えし、あなたこそこの家の主人でいらっしゃいますと 証言する人を神は用意されたのです。それが今日の2人の証人なんですね。彼らはいつご主人が家に戻られても即座にお迎えできる体制で待ち続けていた。今クリスマスパーティーで忙しいからとか言わなかったんですよ。彼らの心には絶対に他のもので埋めてしまわない主人のためだけのスペースが常に空けてあったのです。だから神殿を行き交うたくさんの人たちの中で彼らだけが王のお戻りの決定的な瞬間を捉えることができたんですね。先週佐藤義孝さんのメッセージでイエスの誕生を待ち望む姿勢というのは今の我々に置き換えればイエスの再臨を待ち望む姿勢だというポイントで語ってらっしゃいました。本当にその通りでイエス様はこのようにおっしゃっています。ルカの 12-36、 主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようとその帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に言います、主人の方が帯を締めそのしもべたちを食卓につかせそばに来て給仕してくれます。忠実に待っていた人たちを今度は主人がねぎらってくれるって書いてあるんだね。主人であるイエスご自身が、イエスはリアルに戻ってきます。でもリアルに戻る前にすでに心の王座にイエスが座っておられるという状態でなければどうやってそのリアルの瞬間を正しく捉えお迎えできるのでしょうか。あなたの心があまりにも多くの偶像で満ちていてこの方をお迎えしていない、もしくはお迎えしていても神よりも大切な多くのもの、つまりそれが偶像ということですけど、それらのものでひしめき合っていて、もう部屋の片隅にイエスが追いやられていて、まるで東京の満員電車のように手足を動かすこともできないという状態だったら、どうやってイエスはあなたをねぎらい、あなたの痛みに触れ、傷を癒すことができるのでしょうか。その握りしめているものを手放して、その代わりに幼子イエスを抱こうではないですか。あなたの腕の中にいるこの赤子はあなたの身代わりになるために来てくださいました。その小さな小さな手足はやがてあなたの代わりに差し貫かれることになる手足なんです。あなたにとっての希望のすべてです。ぜひこの子をお迎えし抱きかかえ、そして二度と離さないでください。お祈りします。愛する天のお父様、あなたを排除していつも私たちは いつも私たちは別のことに忙しく、別のことに気を取られ、そしてあなたを隅っこの方に追いやってしまうようなものですが、今もう一度心のスペースをど真ん中をあなたにお譲りいたします。どうぞ来てください。あなたがこの世に来られたというとてつもないこの出来事を私たちは教えていただきました。どうぞそのことを真正面から受け止めて、あなたのこの奇跡を自分のものとすることができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス または口座振込に対応しています。